クルーシャルポイント2、神の永遠の存在と不変の行政を見て強められ、忠実に神の定められた福音と牧養の道を歩む。アウトライン1、エホバよ、あなたは永遠にいまし、あなたの御座は世々に至ります。愛歌5章19節。19節でエレミアは自分の立場と角度を変えて、自分自身から神へと向きを変え、神の永遠の存在と不変の行政に言及しています。エルサレムは覆され、宮は焼かれ、神の民は連れ去られましたが、エホバ宇宙の主はなおも彼の行政を執行しています。エホバよ、あなたは永遠にいまし、という句は神が永遠であって、彼には何の変化もないことを示しています。神は変わることができず、いかなる環境や状況によっても何の変化もありません。山々が生み出される前、あなたが地と世界を生み出される前に、誠に永遠から永遠まで、あなたは神です。詩編90編2節。人の領域で変化はあらゆる面で起こりますが、神の永遠の存在に変化はありません。神は永遠に同じままです。あなたの御座は世々に至りますという句は、神の永遠の変わらない行政を指しています。神の永遠の存在と彼の御座についてのエレミアの言葉は、エレミアが哀歌を書いた時、神のエコノミーに触れたという有力な印です。彼は自分の人の感覚から出てきて、神のパーソンと神の御座に触れ、神の神聖の中へと入りました。新エルサレムで、神は彼のパーソンにおいて、また彼の行政において完全に明らかにされます。神のパーソンは永遠の王であり、神の行政は彼の永遠の揺り動かされない王国です。神のパーソンと行政はいずれも、神が彼の民を対処することでの揺り動かされない土台です。クルーシャルポイント2、私たちが滅ぼされないのはエホバの慈愛である。誠に彼の憐れみは尽きることがないからだ。それらは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。愛歌 3-22-23。エホバはエレミアに現れて言いました。私はあなたを慈愛をもって引き寄せてきた。エレミア 31-3。エホバの慈愛は尊く、永存し、天よりも高く、神の建造の隅の石としてのキリストに導きます。詩編の作者はエホバに言いました。私はあなたの満ち溢れる慈愛の中で、あなたの家に入ります。詩編 5-7。シオンの山の宮に入る特権を持っている者は皆、神の慈愛のもとにいなければなりませんでした。実は宮そのものに入ることは、神の満ち溢れる慈愛を享受することでした。エホバの宮のただ中で、エホバの慈愛を深く思うことは、私たちが紹介の中で彼の慈愛に触れることを示しています。イスラエルの民は失敗しましたが、神の憐れみはイスラエルの残されたもの、レムナントを守り、神のエコノミーを完成するようにしました。憐れみは、同情よりもさらに深く、細やかで豊かです。エホバの憐れみは、朝ごとに新しいのです。23節前半は、エレミアが憐れみ深い方としての主と朝ごとに接触したことを示しています。彼は主との接触を通して、神の慈愛、憐れみ、真実に関する言葉を受けました。エレミアはエホバに、あなたの真実は偉大ですと言いました。神はご自身の言葉に対して真実です。神はご自身を否むことができません。神は彼の性質と彼の存在を否むことができません。神は彼の真実の中で私たちを御子の交わりへと召しました。神は彼の真実の中でこの預かることと教授の中に私たちを保ちます。適用、奉仕者編。エレミアは自分の立場と角度を変えて自分自身から神へと向きを変え、神の永遠の存在と不変の行政を思いました。エレミアは私たちの模範です。あなたの周りの環境は変わりますが、神の存在と神の行政は永遠で不変です。このことを考えるとき、あなたの紹介生活と奉仕は増強されます。例えば、 日本で福音を伝えることは容易でないので、あなたは失望し、神の定められた道の福音と牧養の道は歩むことは難しいので、容易な道に迂回しようとします。エレミア18章15節。しかし私の民は私を忘れた。彼らは虚しいものに香を焚き、自分たちの道、太古の道でつまずき、迂回路にまだ気づかれていない道に歩み、フットノート、太古の道。太古の道は彼らの父祖たちが行った正しい道です。迂回路を行くことは下っていくことです。太古の道、すなわち気づかれている道を行くことは登っていくことです。この時、あなたは神の永遠のエコノミーが永遠の神と永遠の神の行政と関係していることを思い出してください。あなたの周りの状況は変わりますが、神の永遠のエコノミーは変わりません。あなたが福音と牧養の道を取らなくても、神のエコノミーは不変です。彼は永遠の過去に誰とも相談せず、神格の三一の間でご自身の永遠のエコノミーを定められました。エペソ3章9節から10節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミーが何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり、今、天上にある支配たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を、紹介を通して知らせるためであり、今の紹介時代は恵みの時代です。多くの場合、神は人に強制しません。神は人が自ら進んで、神の憐れみと恵みを取り、献身を更新し、神の永遠のエコノミーの道を歩むことを待ち望んでおられます。福音と牧養のこの道は、下り坂ではなく上り坂ですので、一見して大変な道です。しかし、あなたには神の十分な恵みがありますので、恵みを享受しながら喜びを持って勝利者の道を歩むことができます。決して弱くなって迂回路を行ってはいけません。紹介の各地区の福音と牧養のスケジュール、紹介生活の福音の枠組みに従って、毎週生徒たちと取り組んで神の定められた道を実行してください。私たちは神の定めに従って、時代の終わりに王国の福音を人の住む全地に伝えましょう。極東の地の果てである日本においても、福音を全住民に伝える必要があります。勝利者とは失敗しない人ではなく、失敗に気づくとすぐに御子イエスの血を適用し、命の交わりに戻り、兄弟姉妹と共に主の言葉を守り、主の皆を否まない人たちです。啓示録3章8節、あなたは少しばかりの力を持っていて、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。祈り、主イエスよ、エレミアのように自分自身から神へと向きを変え、神の永遠の存在と不変の行政を思います。日本で福音を伝えることは容易ではないからといって、弱くなって迂回路を取ることがありませんように、朝ごとに新鮮なあなたの憐れみに預かり、神の定められた福音と牧養の道を歩みます。勝利者とは失敗しない人ではなく、失敗に気づいたらすぐに御子の血を適用し、主の言葉を守り、主の皆を否まない人たちです。